今まであなた方が導かれてきた道を思い起こしてきなさい。私はその中で大きな祝福と恵みをあなた方に与えたと称えます。しかしさらに私はその恵みと祝福の働きを広げていこう。それゆえ目に見えるものにあなたが惑わされることなく、私の言葉感謝に立ち従っていきなさい。さらに大いなる祝福を見ると称えます。
この2世代目、3世代目の、この長崎に向けてのこのチーム派遣というのは、ある意味、この教会における信仰の継承という霊的な意味があると主が言われます。
さらにこの長崎派遣の具体的な祝福の現れというのを私は表していこうと称えます。
今後もこの第一世代を中心に宣教チームが出ていきますが、しかし2世代目、3世代目のグループのみで編成された宣教チームというのも次々出ていくようになると主が言われます。
さらに宣教の働きは非常に多くのチームによることになると称えます。与えられている重荷がある方は祈り備えておきなさい。その祈りが後になって多く応えられているのを見ると称えます。
また宣教チームとして使わされる方々は、特に感謝の証というのが用いられるので、この一人一人その主からいただいた感謝を通しての恵みというのは常に証しできるような状態にしておきなさいと主が言われます。
再び賛美する時を持っていきたいと思います。
天の神様、予言の言葉をありがとうございます。特別賛美を感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんおはようございます。私たちの教会ではですね、献金額の10分の1を教会以外の働きのために捧げています。その11月26日から12月2日までの15万円1000円に関してお祈りしたいと思います。心を合わせてね、お祈りいたしましょう。天の様、あなたが霊の豊かな祝福を持って私たちに望んでくださっていることをありがとうございます。また金銭的にも必要のすべてを与えてくださり、特別な祝福を持って望んでくださっていることをありがとうございます。今その10分の1を感謝の印として、またあなたがすべてのものの所有者であるという信仰の告白として捧げます。あなたがこれらを清めて用いてくださり、豊かな恵みと祝福を持って臨んでくださることを感謝いたします。あなたのあふれるばかりの恵みを感謝して、イエスのお名前によってお祈りいたします。アーメン。改めておはようございます。先週の火曜日ですね、火曜日の、12月3日に退院いたしました。 で退院したので、今度は自由にやれるんですね。で、まあ、いろいろ、主に聞いたんですね。何もやらないのか、ゆっくりやるのか、普通にやるのか、めちゃくちゃにやるのか。そしたらめちゃくちゃにやるっていう、そう示したので、ちょっと若干疲れ果ててるところがある。それで、皆さんのお祈りありがとうございます。病院から退院するとき、火曜日に退院したんですけども、当初はですね、かなり厳しい、ことを言われてたんですね。まあ、車椅子で動き回るようにはなるでしょうと。こういうことも言われましたし、前のレベルに行けばマックスであって、それといろんな病気が出てきたんですね。でそういうものもあって、ちょっと状況がひどかったんですね。まあ、一つは、こう言われてたんですね。十数年前ぐらいにお医者さんにですね、あなたは今のペースでいくと5年後には必ず病気になっていると。で5年後に病気にならなかったんですね。で10年ぐらい持ったんですね。そしたらね、入院したでしょ。入院したら無理やり寝されせられちゃうから体が弱るんですね。そしたらね、次から次へと出てきちゃう、具体的にですね。ただし、皆さんのお祈りのおかげでですね、神様のおかげで、回復いたしました。退院する頃にはですね、リハビリの自己練習するところがあってですね、まあ、1日最高で4000メートル歩くとね、まあ、歩行器を使ってですけど、そういうような状況になってですね、先生でも良い意味の想定外で非常に良い状況になってきたということです。でその中でね、非常に面白いのは、何か、非常にこう追い詰められていった時に、これは動けないぞっていうことになって、その時思ったんですね。よくね、豊島園の映画見に行くんですけど、これは一生見れないかな。それからよく豊島園のところのベンチで黙想するんですけど、中に入ってじゃなくてね、あそこには行けなくなるぞってこういうふうに思ったんですけども、そしたらですね、元気になっちゃって行けるようになっちゃって、この間の木曜日に一人で歩行器使ってですね、東の方から電車に乗って豊島園へ行きましてですね、そしてね、映画を向こうで不審さんと持ち合わせて映画を見たと。ということですね。で、その映画もね、非常に印象的な映画で、どうして印象的なのかっていうと、映画を見たのは別に見たけから見たんじゃなくて、行ける時間にある映画はそれしかなかったって、そういう感じなんですね。車椅子の方の映画なんですね。そしてね、最後は面白いんですね。刑務所にその人が入ってるんですけど、車椅子から立ち上がって歩いていくんですね。そしてね、その立ち上がり方が面白いんですね。それは何かというとね、車椅子からね、こうやってね、ゆるゆるとね、あたかも私がね、椅子から立つかのようにね、あれやって、そして立っていくっていうね。まあ、これは勝手に考えていますけれども、あ、これは示しだなと。で、今感じているのはですね、今だいぶ良くなってきて、今すでに癒しが起こって、想定外の状況になっているんですが、これもっと良くなるぞ。ということをね、ちょっと感じています。で、皆さんに感謝し、そしてね、神様に感謝したいと、こういうふうに思います。それで年度の御言葉のイスラエルチームかな、なんかのビデオがあるというので、まずそれから見ていただき。
第二歴代史の20章の15節、これが最初です。この戦いはあなた方の戦いではなく、神の戦いであるから。で17節。この戦いであなた方が戦うのではない。しっかりと立って動かずにいよう。あなた方と共にいる主の救いを見よう。
イスラエルチーム新年礼拝を始めたいと思います。
すでに戦いが始まっている。その戦いにおいて信仰を持って一緒に立つようにって主は語っている、ね、でその時主が技をなされるってことを語っております。しっかりと立って動かずに言うと神の立場にですね、で神の救いを見ようと、これはもうこの神の戦いの中に入っているぞ、神のこの技がいろいろ起こり始めさらに拡大していくぞっていうこと、ね、皆さんのクリスチャンになって歩みを始めた時に全て神の戦いである、全てにおいて神の助けと神の導きがある。なぜそういうのかっていうとですね、聖書ではね、全てを感謝しなさいってあるんですね。主に従うとき全ては益となって働くということを思います。そうしますとね、全てに神がかかってるってことに気がつくわけです。そして全てに神は何をするためにかかっているか、祝福をするため、栄光を表すため、全てを益とするために、そして神の豊かな恵みが現れるために。じゃあ何が大きなポイントなのかというと、一つは主に従うこと、そして一つは感謝する。そのラインはですね、私たちの歩みにおける、そして祝福と神の働きの成就と大きな関わりがある。神にしっかりと立って動かずにいよう、主の救いを見ようです。だからね、主の特別な救いと祝福をするのがね、皆さんが見ていく。霊の戦い、神の戦いっていうのは神に信頼するということ。主は皆さんの欠点を持ち、長所を持ち、そしてね、皆さんを通して豊かな祝福を表しています。そして私たちはね、神様の言葉と御心にしっかりと立って動かず、立って動かない、主を信じる、主に信じることによってですね、勝利の技が現れる。
この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから、この戦いではあなた方が戦うのではない、しっかり立って動かずにいよ、あなた方と共にいる主の救いを見よ。歴代史第2 20章15節17節。
はい、どうもありがとうございました。ちょっとイスラエルが出てくるんだと思って、自分が出てくるとはあんまり思ってなかったので、なんだかこれだったら話したら一緒だったなとこう思います。それで病気的にはね、かなり厳しかったんですけども、ちょっと前にも言いましたけども、病棟の看護師さんがね来られて、そしてですね、この病棟の中で一番ひどいと、ともかく回復するのを願ってるっていうことを言ってくださって、そんなもんだなと思って、でリハビリの私の担当の先生でない偉い先生のも言われたんですね、なんか私の病気の噂が他のところにも行ってるみたいで、そしてですね、こんだけひどいことが起こり続けているのに、あなた平気な顔して、よく平気な顔してますね、こういう言われたんですね。コロナ禍で言い返してましたけどね、それは何かというと、牧師とかね、クリスチャンっていうのはね、苦労が仕事なんだ。それとともにね、見事は知ってますからね、これはね、逆転するから、この中における神の素晴らしい技がね、大きく起こってくるのでね、でそれを この方がね主要になるだろうと、こういうふうに思ったんですね。で実際逆転をしてきたわけですね。その一つは何かっていうと、体の変化ですよね。さっきも言いましたように車椅子で動けるようになるって非常に暗く先生がおっしゃったそうですけども、しかし、最後の方ではね1日4000メートル歩いてましたので全く想定外、まあでも主がねそれを成してくださったっていうのは素晴らしいですよね。これはいろんな問題とか困難に皆さんお会いしますけども、必ずそのままでは終わらない。なぜならね、皆さんは神様に愛されているし、神様の言葉があるので、それが成就してくるわけですよね。で私もね、それが成就してきて、動いてきて、で最後の方は、チェコに行くっていう話が結構ね、いろんなところに流れているみたいで、で大体おじいちゃんが、おばあちゃんが多いから、そういう感じじゃないんですね、みんなね。具体的にですね。でそういう感じじゃない時にチェコに行くっていうのは何かまあ奉仕で行くわけでね、遊びに行くわけでも他の意味でもないんですけども、何か明るい話題みたいな感じでね、みたいなね、あの人がみたいなね、というふうに私は想像してるのですが、動いてきてですね、大きな逆転が起こってきている。ただし神様の技の働きの逆転はこのレベルではないと思ってます。今いろんな形でね逆転が起こってきてますけども、もっと大きなね足腰に関してもかなり、さらに力強い状況になると思いますし、またさっきも言ったように映画見に行ったら閉鎖病棟って映画になったんですけど、車椅子の人でね最後の映像が、こんな映像を初めて見ましたね。車椅子からその人が立つんですが、スカッと立たないんですね。立ったり座ったりするような感じで、よろよろよろよろってね、ちょっと私がソファーを立つような立ち方をする、そういう映画を見たのは初めてですけども、まあ、これは偶然ではなくてね、まあ、主にあって偶然はないっていうことですから、示しであるなということをね、非常に強く思いましたのでね。またいろいろな神様の展開がねこの中で表されてくると、こういうふうに思いますので、ね、皆さんのお祈りにね感謝したいと、こういうふうに思います。それとともにですね、このゴスペルが12月の24日行われます。特に。ゴスペルをね聞くっていうこともありますけれども、同時にノンクリスチャンに対するプレゼントになる聖霊の働きが強くあるので、いろんな方々に触れていくっていうことを感じますので、ね、どうぞプレゼントとしても用いていただきたいと、こういうふうに思います。また賛美の働きはね大きく広がっていきますので、どうして広がっていくのかっていうとですね、神の言葉があるからですね。で神の手がその中にあるのね、時が来た時にね一気に進んでいくということをね覚えておいてください。でね、フランスにね第二次世界大戦の前に町の戦っていうのがあったんですね。それはドイツ軍がね、ナチスドイツが侵攻してきた時にそれを跳ね返す防御のねその陣地みたいなやつなんですね。でこれが強力でね、そして町の戦はね打ち破ることはできないだろうって言われてたんですね。ところがドイツ軍が来た時に1日で打ち破っちゃったのかな。どうして1日で打ち破ったのかっていうとね、前は良かったんですけど後ろから来たんですよ。で一気に切り替わったと。で賛美の働きもね、というような形でね一気に広がる時はねやって来るっていうことを私は確信しておりますね。それはなぜそう思ってるのかというと、そういうふうに期待をしてるんではなくて言葉がある、主の導きの中でそれがなされているっていうことをね、感じますので、ですからどうぞ皆さんね、音楽は神様が使う ツールの一つではありますが、いろいろな形で用いて主の手のあることに関しては引くこともなく対応していくということはね、重要な意味合いがあるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで直後にチームが行きますので、そのビデオがありますかね。なければいいや。はい、何分ぐらい。
プラハ城王宮の中にある教会聖ビトです。
声の中でそういうものが
それとともに神様の罪を許していただいて、
ありがとうございます。明日からチームが出発するんですけど、チェコチームっていうかチェコポーランドチームみたいな、そういう特徴を持ってるんですね。そしてですね、このポーランドの働きっていうのは、海外選挙の一番最初の時から、非常に強く主に言われていた働きであって、今回、予言の方がポーランド語に翻訳されて発売されるってことがありますし、またポーランドの方から牧師も来られていてね、そして証しをしてくださるということで、一つ大きな変わり目になってきているということです。またチェコの働きもね、非常に用いられていて、賛美の働きなどを通していろんな働きが進んでいるわけですね。そして、ヨーロッパにおける働きは、まず東ヨーロッパから始まるっていう事柄の一つの段階をクリアしてきたっていうことを感じるんですね。次はおそらくドイツに入っていくと、こういうふうに思いますし、さらに次の段階における神様の働きに入ってきて、で、特に御心は大きいので、どうぞ皆さんお祈りくださいますようにお願いいたします。またチェコのこの働きになるときに示しがやっぱりあるんですね。私は行くんじゃないか、こういうような感じですね。行くのは不可能な状況だったんですね。ただ主治医がここに来るのも反対してましたから、でおっしゃるのはですね、病院は仕事に行くところじゃないと、病院は治療を受けるところですと、そう言うと何とも言えないわけですね。それはそうですよね。でそういうような状況だったので、まさかチェコに行くことを OK するとは全く思ってなかったですよね。でなるべくお医者さんに知られないように黙って秘密裏に行こうかなと、こういうふうに思ったらバレちゃったんですよね。具体的にね、バレたらもうダメだっていう、そういう感じだったんですけども、でもその時にですね、何か行くっていう見心があるんじゃないかっていうふうに感じましたし、また不審さんがね言ったんですよね。なんて言ったのかっていうとですね、お話しするからあなたは黙ってなさい、日曜日が断られたとしてもね、黙ってそれを受け取ってきなさいと、そしてね、行けるようになるからとはなんか言ってね、そして何か言われたら命を懸けていきますからとか言うからとかなんか言ってて、まあそういうような状況だったんですね、具体的にね。そしたらね、どっかでね、その情報が先生に漏れちゃって、先生の方からやってきたんですね。そしてね、全く予想外の答えを言われたんですね。 いいことですね、ぜひ行ってください、大丈夫ですよとかなんか言われてですね、ガラッと態度が変わりましたね。私はね、要するにチェコに行ってもね、リハビリ的には大丈夫かもしれないけど、4ヶ月間入院ですから、ほとんどね動けない状況だから、普通そうは言えないと。特別な熱心の手がその中にあったなっていうことを感じますし、また同時にそのことのゆえに主の御心はね、ここで大きいということをね思いますのでね、どうぞ皆さんね、お祈りくださいますようにお願いいたします。そしてさらに西ヨーロッパにおける働きと、さらに全体における働きをね、神様が開いていくということを思いますので、それをね覚えておいていただきたいというふうに思います。そしてね、今回入院しながらちょっと不思議だなと思ったことがあるんですね。それは何が不思議だなと思ったのかというとですね、これが示されたんですね。眠ってる者よ起きよってきて、そして自分の足で立ちなさいって言葉が来たんですね。まあ、新しく何か始めようっていうことだなと思ったんですが、でそれが不思議だなと思ったのは、私がですね、主の十字架の開拓を始めるとき、それだったんですよね。だから同じことを語られてるんですよね。そしてその主の十字架の働きを始めるときに、どこで語られたのかっていうと、病院で語られたんですね。で、私今語られてるのはどこで語られてるのかっていうと、病院で語られたんですね。どういう状況だったのかっていうと、その時ね、足骨折してね、入院してたんです。で、今はね、足骨折してね、入院して、両方とも同じような状況ですね。動けないという状況ですね。で、私は螺旋階段のように同じところを回りながら、しかし上に上がっていくって神様がおっしゃっている、その一つのポイントのことを主が言ってるんではないかと。全く同じポイントでね、しかし同じ高さではないと。それを感じるときにですね、確かにスタート時に示されたことが今示されているというのは、スタート時と同じように何か新しいことをね、神様が始めようとしているぞということをね、非常に強く思わされたんですね。ですからその新しい技がその中で始まっていくということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。そしてね、大きなことが始まるぞっていうふうに感じるんですね。で、先ほども言ったように奉仕をどう神様は切り替えていくのかなっていうことをちょっと感じたんですね。で、肉体的な状況から考えて、奉仕ができなくなるっていう段階にもなりましたから、そうしますと全然やらない、これが一つですね。しかももう一つはですね、できなくなる状況の中でもインターネットとか何かを使って、自分は動けなくても映像でやる、ね、この可能性、それからだいぶ緩めてやる、そして普通にやる、めちゃくちゃにやると。めちゃくちゃにやるってのはないなと思ったんですね、具体的にね。ところがですね、回復が来るのとともに、主の手がいろいろな中で用いく中でですね、言われてるのはね、めちゃくちゃにやる。これが御心だなというふうに思いましたので、めちゃくちゃにやると。そのラインでね、動き始めてますので、どうぞそのことを覚えてください。それで、チェコに行くんですが、しかしね、アメリカにも行かないといけないんですね。スティーブさんたちの音楽の働きとか、マーリンさんの感謝の働きで、ですからキャンプをやります。それとともにイスラエルチームですね。レオンさんとね、良い関係になってきてますが、レオンさんのイスラエルっていうのはイスラエルの働きの一部であって、さらにこの賜物を用いた働きとか宣教の働きっていうのがありますので、でそちらに向かっての動きと、全世界におけるね、ユダヤ人伝道っていうのも大きなポイントなので、そちらの方をやっていかないといけないということをね、思いますので、でそちらをやっていくと。ですから、これから皆さんもいろいろ忙しくなるということとともに、ここにいるときには常にですね、頭には置いては、 国内伝道もそうだけど、世界伝道とともに国内伝道、世界ということをね、はっきりと頭に置いて見といていただきたいと思います。で、不思議なことがあるなと思うんですね。それは何かというと、世界にあなた方が行くっていうふうに示されたときに、その時にですね、まあ、行けっこないわけですよ。お金ないしね、具体的にね。ところがね、行った人はね、お金のあった人じゃないんですね。お金のあった人も行きましたけども、お金のない人の中ではっきりと約束を握った人で、約束に対して対応した人たちに道が開かれたということをね、私たちは見てきましたし、これからもいろんな大きなことが起こるときに、お金のある人とか力のある人とか、あるいは賜物のある人も用いられるでしょうけども、そうではなくてね、はっきりと信仰を持って神の言葉を受け取って、で進んでいく人にその技が起こるということですね。私たちは見ていくだろうと、こういうふうに思います。で、今回リハビリやりながらですね、ちょっと感じたことがあるんですね。それは何かというとね、ちょっと本当のことを言うとね、おかしな感じになるんですね。それは例えばですね、今度はイスラエル行かないといけないとかね、チェコ行かないといけないとか言うとね、やっぱりボケたかなって顔されるんですね。具体的にね。そして、調子が悪いのかなと、こういうふうにこういう見られるわけですよね。しかしね、これはね、現実なんですね。で、その時にちょっと感じたんですね。例えば私がアメリカ100回行ったとか、イスラエル30回以上行ったとか、長崎も100回以上行ってますけどね、そんなこと言えないなと思ったんですね。しかしね、その時にちょっと感じたことがありますね。言えないなと思うような事柄は本当に起こっていることである。神様がね、なされていることはちょっとレベルの違うことをなさっている。それをね、再認識させられたんですね。で、その中でですね、これからね、何をしたらいいのかっていうことをちょっと聞いたんです、神様にね。まあ、一つはめちゃめちゃにやるっていうふうに答えが来たのでね、まあ、それで行くんですけども、ちょっといろいろいろんなことに祈祷会でも、夜中の祈祷会とかなんかに出始めて、めちゃめちゃやり始めてるんですけど、なんせですね、1週間前は病院の中にいましたので、4ヶ月間いましたのでですね、ちょっとバテ気味なんですね。まあ、でも主がね、なさってくださることはよくわかりますね。で、それが一つなんですね。それからもう一つはですね、どういう働きを成していくのかっていうことからですね、もちろんイスラエル伝道とかビジョンは示されていますが、何をどのようにどうやったらいいか。そしたらですね、第一礼拝見てると誰も感動してなかったんですが、非常に明確なはっきりとした示しと導きがね、その中でありました。そしてね、そのうちの一つは何かって言いますとね、見たこと、聞いたことを言うということです。つまり神様はいろんなことを体験させ、具体的に語るから、それを証人として語れということを言ってるわけですね。つまり証人、クリスチャンというのはですね、神様を体験する人と、神様に関して学びます、学び信じるわけですけども、救われてますよ、それでね。で、その段階にとどまる人といるんですね。アンティオク教会の場合はね、体験する人が多いと思いますし、体験してない人もすぐ体験します。なぜなら神の言葉はですね、体験に導くものだからです。具体的に要するにちょっと信仰を使えばいいわけですよね。そしてね、証人として、で、私たちが体験したことを言うことは重要な意味合いがあるということをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。さらに神様が言われているのは、何を言われているのかっていうとですね、すいません、使徒の働きの 26章で目を開かせるっていうことを言ってるわけですね。まあ皆さんがご自分の体験したことを言ったりなんかすると目が開いてくると、そしてね、暗闇から光に、サタンから神のところに展開してくると、こういう感じですね。で、今回病院に入院しながら、まあ、リハビリやってる時にリハビリの先生たちが驚くんですね。牧師ですかってね。私こんだけね、クリスチャンに会ったことのない方々がたくさんいるのかと思ってね、びっくり、牧師に初めて会いましたとかね、そういうような感じですね。だから全然福音の働きが広がってないんですよね、具体的にね。ところがね、体験したことを言うとね、目を輝かしてくるんですね。まあ、ある先生は言ってきたんですね。エクソシストってあるんですか？ある、ありますよって言ってですね、ちょっとちらっと言ってあげたらですね、喜んじゃって喜んじゃってですね。そしたら他の先生まで寄ってきてですね、いや、そういう話聞きたかったんだとかなんか言ってですね。もう一人のリハビリの方はね、女の方はね、話してやってくださいとかなんか言ってですね。で、そういうことですね。で、その時に一つ思うのはね、皆さんの体験した体験の働きっていうのはですね、相手の心を開く力がある。そしてそれを通してね、神様がいらっしゃることを、神様が素晴らしい方であることをね、神様はね、教えようとしてるってことをね、この中で神様が言っておられます。ですからね、私たちが見たこと、そして聞いたことを言っていくっていうことがポイントであり、でその中心は何かっていうと、第一コリントの2章ですね。それは十字架の話、十字架の話、これがポイントですね、具体的にね。で、神様の働きの進展に驚くのは何かっていうとですね、昨年度の言葉はね、種の言葉ですよね、神の言葉。そしてね、神の愛とか神の技っていうのは言葉を信じることとして現れる。それが神の戦いと結びついていて、まさに働きはね、進んできてるなって、こういうふうに思います。それとともにね、主はね、私たちを証人として導かれてね、祝福を与えようとしてるってことね、思いますし、証人としての働きっていうのは、今年度の働きにおいて大きく開かれていくということね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、サイン、ご横と宮沢らしてください。何かをやるんですが、すぐ退いて、何かをやるんですが退くという方があります。その時に主の御心というのをしっかりと捉えて、そして退かないようにすることによって、新しい展開と主の素晴らしい技をその中で見ていきます。天の父さん、どうぞ豊かに導き、サインご用こと皆さんを話してください。何かご自分の中でですね、分かるという方がいらっしゃいます。その方は分かるんですね。しかしそれはですね、その方の能力ではなくて賜物です。ちゃんと主を求めて、そして主に従う中で、それはクリアになるとともに、さらに主の栄光を表すことになります。で、かつて失敗したことが心に傷んでいる方がいらっしゃいますが、感謝することが必要です。それとともにですね、感謝でとどまっていますので、神の働きが明確に見えないということがあります。感謝とともに従うということを成していく中で、全ては益となるということが見えます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それでは各々で癒しのためにお祈りください。テナスは十字架の血潮によってお一人お一人のカードを精神に触れてください。癒しを与え、かようになってください。イエス・キリストの宮やってめず、お一人お一人の稼働精神から病の霊を去れ。イエス・キリストの宮やってめず、お一人お一人の稼働精神から病を去れ。 イエス・キリストを見えて、メンズを一人その方を推し、メンズを癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。大腸が悪い方がいらっしゃいましたけども、癒しが起こりました。感謝して受け取ってください。目の病気で、ちょっと目がぼやっとしている方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。内耳のところがちょっと悪い方がいました。これが癒されました。イエス・キリストの宮によって、お一人一人の門を接種に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、とこしえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。報告をいたします。チェコチームが行きますので、お祈りください。隊員のお祈りありがとうございます。教会総会無事に昨日終わりました。コロゴスペル12月24日あります。12月29日に特別コンサートが行われます。1月1日は特別礼拝です。癒しが12月14日集会が行われます。感謝の先進は4時半から。あとはいつもの通りです。報告をお願いします。
東京アンティオケ教会の皆さん、インターネットで参加されている皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、ペッパーです。それでは、今日のお知らせです。12月14日土曜日6時半から、教会会堂で癒しの集いが持たれます。体と精神の病や人間関係の問題なども無料でお祈りいたします。当日のオンライン中継や保存版もございます。どちらの方でも歓迎いたします。明日からチェコチーム、とっても楽しみですね。合同コンサートや予言の本のポーランド訳の出版があるよ。
終わり？はい、それではこれで、ね、ありがとうございます。どうもありがとうございます。